さて今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は海外をフィールドに活躍するお二人の教員をお迎えして詳しくお話を伺っていきます。いずれも高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門の准教授中西美希先生と講師の岩佐光弘先生、お二方お迎えしてお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、あの中西先生はチリ、はい、南アメリカですよね、はい、そして岩佐先生はラオス、はい、東南アジア、はい、まあ、それぞれフィールドにその研究対象になさっているということなんですが、あの中西先生、
はい、
研究対象になっているそのチリっていうのはどういった国でしょうね、
は
い、
チリはですね、南アメリカ大陸の西側の端にこうへばりつくように細長くある国でして、はい、まあ、一番狭いところは東西82キロぐらいしかないんですけれども、
それぐらいなんですか、
はい、北から南に長いので、北と南ではものすごく気候も違いますし、北の方だと先住民の人もたくさん住んでますけれども、真ん中辺だとヨーロッパ系の人が多いですし、南の方に行くともっとヨーロッパからの移民の人が多くなっていくっていう形で、はい、地域によってかなり違いがある国ですね、
はあ、
はい、
なるほど。やっぱりそれだけこう南北に長いとその気候的にも全然違うんですよね。
あ、違いますね、うん、南半球にあるので、北が暑い、
暑く、
南が寒いですけれども、はい、ありとあらゆる気候がある、
うん、
国ですね、
はい、
チリの昔話なんですけど、
はい、
神様が世界を作った時に手元に少しずつ全ての気候帯が残っていたんで、
はい、
まあ、それを南アメリカ大陸のあそこにペチョって投げ込んで、
はい、
作ったのがチリって言われるぐらい、もうほぼ全ての気候が北から南の間にありますね、
はい、そうなんですね、はい、じゃあもうチリという国を南北旅するだけで本当さまざまなこう気候を体感できる、
はい、
ということなんですね、はい、そしてあのチリその食事ってどんな感じですか。
主食っていうものでいくとこの頃食べるの減ってきてるんですけれども、はい、フリホーレス豆とか、
フリホーレス豆、
はい、お豆、インゲン豆の一種なんですけれども、豆とパンっていうのがまあ一応主食的なものになります。
その豆はどうやって食べるんですか。
みじん切りにした玉ねぎを、はい、ちょっと多めの油で炒める形にして、うん、
はい、
で油に玉ねぎの甘みが移ったらお豆を入れて、
はい、
ま、そこから先は家庭料理的なところがあるので家によってお母さんによって作り方微妙に違うんですけど、
はい、
ま、基本はそこにお豆を入れて、塩コショウを振って、
はい、
であとはま、オレガノなりなんなりっていうハーブ系を入れたり、
はい、
ちょっと辛めが好きだったら鷹の目入れたりとかニンニク入れたりとかっていう形で、でそれをラテアメリカはインディカ米っていう細長いパサポソのお米なんですけれども、
はい、
そのお米の上にこうパラッとかけて、
はい、
で食べるという。
あ、そうなん、美味しそうですね岩先生ね。
美味しそう
ね、なかなかですよね、うん、いや分かりました。さあ一方の岩先生、まあ、専門でなさってるラオス、
はい
はいはい、こちらは気候はどんな感じなんですか。
熱帯モンスーン気候というですね、雨季と寒季がはっきり分かれる、はいはい、気候になります。
じゃあ雨が降るときはもうはっきり降ってみたいな。
そうですね、ちょうど今ぐらいの時期だと、
はい、
もう雨季が終わり頃なんですけども、うん、本当に昼間であったり夕暮れとかにザーッとスコールが来るなんていう感じですね、
雨の勢いってやっぱりすごいんですか。
すごいですね。
あ、
体に穴が開くかと思うバチバチと降りますね
そうなんですね、滝に打たれてるかのような、
はい、
へ、そんな感じなんですね。でね、僕先生ちょっと打ち合わせをしていてちょっと意外だったのがこの熱帯モンスーン、もうとにかく暑い気候なのかなと思いきや、うん、そればかりでもないそうで。
そうですね、うん、ちょうど低地と、はい、あと山勝ちのところがあるので、
はい、
その標高が高いところになると2月であったり、はい、その時期はやっぱり寒いですね。
やっぱりそうなんですね、はい、そういうところは結構日本でもまあまあ一緒というかね。
そうですね、
ラ
テンアメリカが南半球だと、はい、ラオスはまあ北半球なので、
そうですもんね、
季節は日本と同じ、
はい、
感じですね。
でも緯度的にはやっぱりラオスの方がより南ですよね。
はい、
あ、そうか、なるほど。でそんなラオスは主食はどんな感じですか？
主食はですね、はい、あのお米を食べるんですけども、そのお米がもち米を食べます、うん、で、インディカ米、先ほど中西さんが言ってた、はい、インディカ米のもち臭が主食になるんですね、はい、でそれを蒸して、こう手で丸めて食べるというのが、
へえ、手でお餅を作るみたいな感じですか？
日本の、はい、お米よりもあの粘り気がちょっと少ないので、ちょうどこう手でもみもみすると
するとちょうどいい、
程よい、あのおにぎりのような感じにうまくまとまるって感じですね。
へえ、そうなんですね。
おかずもですね、いろいろあるんですが、必ずと言っていいほどあるのがそのチェオという、まあ、お味噌みたいなものなんですね。でそれをまあつけて食べるんですけども、
はい、
このチェオっていうのもあの非常にいろんなものを元にして作りまして、例えばあの魚を発酵させたものを、はい、元にしたものであったり、あとコオロギとか、
はい、
あとおナスを使ったりとか、と、まあまあ、いろんなものを、
コオロギを使ってお味噌的なものを作るってことですか？
そうですね、コオロギをこういって、それをこう潰してペースト状にして、
そうなんですか、
はい、いろんな調味料を入れて、
世界ってやっぱ広いですね。
結構美味しいですよ、今回は食べてきました
そうなんですか、わ、はい、かりました。それぞれチリとラオスのまあ特徴ですよね、教えていただきましたけども、で中西先生はそのまあ経済学で地域研究、
はい
はい、専門に、そして岩瀬先生は文化人類学がご専門でいらっしゃるんですけど、そのそれぞれのまあ、専門分野、学問を通して見た、まあ、チリであったりラオスであったり、どうですかね、もう本当にざっくりした質問になっちゃうと思うんですけど、はい、中西先生どうですか？
ちょっと専門的な話をしてしまって恐縮なんですけども、チリはですね、1990年代以降、まあ、軍事政権下の下でいわゆる新自由主義の優等生って言われるぐらい、
はい、
急速にあの経済改革を進めて、で、まあ、輸出を伸ばして成功してっていう、まあ、あの今非常に経済的にも堅調な国なんですね。
そうなんですか。
で、はい、私専門農業なんですけれども、農業はもうその新自由主義の経済政策の下で成功した典型的な例の一つになるわけです、う
ん、はい、
で、まあ、どうっていうふうに考えるとですね、ただ歴史的なところをやっぱり考え振り返ってみると、チリの農業がなぜ成功したのかっていうふうに考えると、まあ、植民地時代以来にあった農村部にあったものすごい大きい貧富の差、うん、っていうところをうまくそのままそこに手をつけないままに輸出の農業でブドウとかリンゴとかを輸出して成功していった人たちが、そういう安い労働力をそれまで通りに使えるような形で国としては成功していくっていうところが、まあ要するに歴史的に積み残されてきた課題っていうのはやっぱり未だに残ってるっていう側面は非常にあるわけで、そういうところをやっぱりちょっとちゃんと今の時点だけを切り取って成功してるからっていう見方だけではいけないんじゃないかなっていうふうには私は思ってます。やっぱそういうふうに考えるなら、あの日本ですよね、もう同じような政策を進めようとしてますけど、まあ日本のことを振り返るっていう時にも、そのチリの成功の負の側面ですよね、それっていうのはあの考える、
確かに参考になるかもしれませんね。
そうですね、はい、っていう面があるんじゃないかなと思ってます。
はあ、そうなんですね、うんうん、あの岩瀬先生、はい、ラオスはいかがですか？
ですね、はい、僕の場合は特にあの年配の人の世話を誰がしているかとか、はい、あるいはあの死にそうな人の、うん、あの看取りをどうやっているかというのを、はい、ラオスのですね、はい、農村部であのずっと調査をしています、
はい、
で日本なんかの場合だとどうしても例えば高齢者の世話とか病気になった人をケアするとか、はい、あるいは人を看取るっていう話になった時に僕らはどうしても病院を前提に考えて、
う
ん、
そうですね、
しまうわけですね、
で
ラオスでも病院っていうのは利用はされるんですけども 死に場所ではないというわけです。あ、
はい、
なので病院には行くんですけども、死ぬ時には家に戻ってきて亡くなるっていうことがあるんですが、
はい、
その家でその見取るっていう時に具体的に、まあ、はい、その家族というふうに一言で言ってもどういう人たちが関わっているのか、例えば同じ一つの家族の中でも実際に亡くなりそうな人の身の回りの世話をする人もいれば、はい、そういった身の回りの世話をするために必要な例えば水を持ってきたりとか、はい、いろんな薬を用意したりとか、する人もいますし、当然そういう場合にはご飯も食べたりとかしなきゃいけないので、その日のご飯の準備をじゃあ誰がやっているのかとか、あるいは遠方に住んでる人に、
はい、
親戚なんかに、まあ、こういう状況だよっていうのを連絡したりする、うん、外部との連絡っていうのも必要になりますけど、じゃあそれは誰がどういうふうにやってるのかとか、こういったように一言で家で家族が看取るって言っても、それを後ろ支えしているいろんな社会的な関係であったり、はい、文化的な価値観であったり、そういったものがあるわけですね、はい、なのでそういったところで見てみると、よくラオスの話をすると、
はい、
家で家族が看取るんですよっていう話をすると、昔の日本と一緒だねってよく言われるんですが、うん、
はい、
そこの背景がどうしても違ってこれば、はい、同じようにやっていても、
う
ん、中身が微妙に違ってくる、
違うでしょうね、
なのでそうやって見てみると、やっぱりこう家で家族が看取るっていうのの背後にあるその社会、はい、文化的な背景っていうのも含めて、考えていく必要はあるなというふうに思っています。
なるほど、確かに家族のあり方、その家族という言葉は一緒でも、日本で指す家族とラオスで指す家族っていうのはやっぱり見えがね、それは違って当然でしょうしね、うん、
あ、
なるほど、いやこれもねよくわかるお話ですね、わ、
うん、
かりました。これ僕がぜひちょっとお二人に聞いてみたかったお話で、まあ、現在ですよね、すごくインターネットの技術って発達してるじゃないですか。で、まあ、その海外の情報なんかも直接その現地に足を運ばなくても、まあ、ある程度の情報って得られるような気がするんですね。でもそれでも現地を訪れる意義といいますか、そういうものをぜひね、その経験者のお二人に聞きたいなと思いまして、まず中西先生どうでしょうね、このあたり。
はい、おっしゃる通りで、例えば私農業経済、地理の農業を専門にしてるんですけれども、
はい、
あと基本的な資料としては農業センサスとかいうのが地理でも出されているんですが、まあ、特に90年代以降のそういう統計資料等々、それからまあ議事録等々は、
はい、
PDF で世界中でダウンロードできるっていう形になっているので、
はい、
そういうものを手に入れるのであれば日本にいれば全てできるんですけども、
はい、
やっぱり現地に行かないとわからない状況っていうのも生の情報ですかね、
はい、
いうのもあるわけで、例えばつい先一番驚いたびっくりしたことは、
はい、
先ほど安い労働力を使ってチリは農産物、ブドウやリンゴの輸出で成功したっていうふうに言いましたけれども、はい、その安い労働力って季節労働者、植民地時代以来ずっと農村部に堆積していくような季節労働者の人たちを安く使って、
はい、
で収穫期って非常に短い期間に一気に収穫してしまうっていうシステムを、そういうやり方をするんですけれども、はい、昔はですね農園主が自分で季節労働者を集めていたんですね、うん、
はい、
で農園主がその季節労働者に貸すための、掘っ立て小屋みたいな、
はい、
ようなものを農園の一部に持ってたりしたんですけれども、そのために、はい、ただ数年前に行ったらですね、ある農園主が、いやもうそんなこと今やってないっていう、
ほう、
請負い、派遣業者ですかね、はい、日本みたいな、もう電話一本かけて、何月何日うち収穫やるからするから何人よこしてって言うと、その請負いっていうか、派遣業者の人がバスで季節労働者を連れて、
はい、
ガーッと、
そうなんですか、は
い、でじゃあもう昔みたいに住居とか食事とか提供しなくていいの、はい、って言ったら、そこら辺はちょっと違いもあるみたいなんですけど、はい、いやもうそこは、はい、派遣業者が基本的にはやるから
は
っていうような、
なるほど、
なんかそういう変化が出てきてるみたいで、
はい、
それ確かに何年かすればそういう統計のデータも、うん、はい、あの資料として整備されていくかもしれないんですけれども、はい、やっぱり、ま、現場で日々刻々起こってることっていうのはやっぱり行ってみないと見えないところはたくさんあるので、うん、はあ、行くことの意義っていうのはやっぱりそういうところにあるのかなと。
そうですね、はい、確かに今まさに起こっている変化に対応するためには、はい、やっぱり現地で見るのが一番早いのはね、はい、そりゃそうですよ ね、 ね、はあ、そういう変化が起こっていて、はい、確かにその、ね、ネットで見る情報だったりすると、まあ、それが例えば何年か前の情報だったりして、それが常識と思い込んでしまうと、もうそこでね調査が止まってしまったりっていうことも
そうですね、
ありますしね、
はい、
これ面白いです。そうか、岩瀬先生どうですか。
僕が一番感じるのは、はい、あのインターネットであれ、まあ、例えばあの最近その外国に芸能人なんかが行って、はい、その体験をこう放送するという
番組
なんかが多いですけども、はいはい、そういったもので得られる情報っていうのも確かに大事だとは思うんですね、
はい、
ただそれで得られる情報っていうのはすごくこう一部を切り取ったものであるっていうことはあの注意しておいた方がいいのかなとは思います。つまり面白いというふうに思われていることとか、うん、
はい、
あるいは僕らが関心を持っていることを切り取ってくるわけですね、はい、でそういうふうにして切り取られたもの以外の部分っていうのはどうしても見えてこないところがあると思います。でそれを踏まえて考えたときに現地に行ってみるっていうことの意義っていうのは、あのこちらで考えてもないようなことも含めて見聞きし経験する機会っていうのが、うん、はい、まあ、あるということだと思います。でもちろんそのラオスに僕なんかが行ってラオスのことをこう知っていくっていうことはあると思うんですけども、同時に自分がいかに思い込んで前提を作ってものを見てたかっていうのを気づかされるわけですね、
はい、
でそういう意味ではそのある程度のこう枠が作られて得られる情報っていうのはそれはそれで大事だとは思うんですけども、それ以外の部分にあるところっていうのはやっぱり現地に行って、
はい、
あのいろんな経験をしたりとかいろんな人と話をしたりとかしてみないとあの分からないことだと思います。
なるほど、確かにあのテレビであったりとかその番組として製品化して送り出されているものっていうのは、うん、その視聴者のニーズに合ったもの、うん、でまあ、いわゆるテレビ受けするようなもの、
うん、
そういったものを切り取って出してると考えるとそこからこぼれてしまっている情報は、うん、もう多分こう山のようにあるというか、
そうですよね、
ですよね。しかもネットも同じことだと思うんですよね。やっぱり読んでもらいたいからとか見てほしいからっていうことでこう、まあ、すごくキャッチーな話題であったりとか、うん、そういうものを、まあ、ピックアップしがちな傾向はひょっとしたらあるかもしれないので、
うん、実際そうですよね。例えばテレビカメラに映るとき汚い格好で映らないわけですよね。
まあ確かにそうですよね
やっぱり晴れ着を着てたりとかすると、はい、やっぱりそれってどうしても特別な格好で、
なるほど、
やっぱりこう僕なんかもね、こう一緒にいて、はい、普段そんな格好してないだろうと思うような格好をしてたりとかやっぱりすることがあるわけですよね。お客さんが来たりとかすると、なのでそういう意味ではやっぱりこう、うん、特別な
はい、
形で見えてしまうことっていうのにばかりになってしまうと、どちらかというと本当にこう普通にどうやって暮らしてるかっていう、
はい、
あの普段の生活っていうのがなかなか見えなくて、うん、なんていうか前それこそ毎日お祭りをやってるみたいなあの情報しか得られない危険はあるのかなとは思いますよね、は
い、いやそれはすごくよくわかるお話ですよね、うん、やっぱり自分でやっぱり足を運んで実際そこの現地の空気を吸ってそこで暮らしている人たちの日常をまあ本当にできる限り触ってみてっていうのはやっぱりどこまでこういうインターネットの技術とかあとまあテレビなんかがね普及して発達してもやっぱり大事なことに変わりはないんだなっていうことをね、いや改めて分かりました、うん、あの今後もね海外でその例えば留学したりとかあのいろんな経験積みたいって方も、ね、いらっしゃると思うんで、ぜひ、ね、あのそういったこともぜひ参考に皆さんも頑張ってほしいなというふうにも思います。 というわけでお時間来てしまいました。今週はですね、海外をフィールドに活躍するお二人の教員、高知大学教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門の准教授中西美希先生、そして講師の岩佐光弘先生にお話伺いました。お二方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。